はい、ということでね、六甲祭がまあ終わりましたけど、まあ大学で最大の行事ですよ、六甲祭が。でまあ高校の頃はね、皆さん高校時代あったと思いますが、高校の頃の最大の行事といえばまあ運動会かなと僕思うんですけど、まあうちの学校の運動会っていうのは結構変わってたというか、まあ結構ね大規模でやってまして、まあうち完全に男女半々ぐらいの共学のまあ新学校だったんですけど、この運動会グループ対抗で行うんですよ。まあクラス対抗も結構あると思うんですけど、まあ全校含めての4グループに分かれて、それで対抗で行います。で何から始まるかっていうと、あの7月頃にね、竹を取りに行くんですよ。竹を切りに行くんです、高校生が。うん。で、あの、キコキコキコキコ、ノコギリで竹を切って落として、で、それをトラックで運び出すっていう竹取りっていうのから始まって、ですね、続いて部活動が停止になります。8月末あたりから。大会を控えた部活動以外全部停止です。そしてですね、全校で、まあ、運動会の準備をすると。で、さっき切った竹何に使うんだって言いますと、まずあのね、矢倉っていうのを建てるんですね。生徒が座る、まあ、ひな壇みたいなとこです。普通業者がやると思うんですけど、あれもですね、穴を掘る段階から全部、高校生が行います。そして、ですね、グラウンド劇場っていう、グラウンドの真ん中で劇をやるっていう、これまたなんで運動会でやるのかわからない行事があるんですが、この大道具、これも全部切ってきた竹で作ります。でですね、それを竹を切り終わって、まあそういう風にね、みんなで、前日はもうほぼ幹部とか徹夜ですよ。それで頑張って準備して運動会本番、なんと応援合戦が2回あります。2回でも昼応援と夕応援っていうのがあって、まあこれでも減った方で、昔は3回やってたらしいです。朝応援ってやってたらしいですよ。で、当然全部覚えて練習しないといけないですから、これも大変な作業で。でね、まあ、普通に綱引きとか、リレーとか何回もあって、で、その、こんな、まあ、みんな感動してますよ。この大規模な運動会の最後、鳥を飾るのは何かっていうと、棒体操っていう踊りなんですよ。棒体操。まあ、普通に聞いたらね、棒を持って踊るって、まあ、結構体育会系の高校とかあるかもしれないんですけど、うちのはね、ちょっとまた違いまして、まずね、共学なのに全員上半身裸なんですよ。男子だけなんだけど、男子だけですよ、もちろん。3年生男子だけで、全員上半身裸で、3人一組で棒を持ちます。そして、わっしょいわっしょい言いながら棒を振り回して踊ります。で、棒体操の魅力って何かっていうと、棒が綺麗に揃うから魅力なんですけど、うちの高校合わす気ゼロです。全くゼロ。もうわっしょいわっしょい言いながらバラバラの棒が動きまくって、それを夕日が照らすっていう異様な光景なんですけど、でもそれを見て準備期間を知っている先生たちはなぜか感動して、生徒もあ終わりだなってなぜか感動して、で保護者だけ置いてけぼりになるそういう学校行事で締めて、最後ですね、まあフォークダンスを踊った後、まあ飽きてきたら告白大会っていうのが行われて、俺は言いたいことがある、何組の誰々さん付き合ってくださいって全校の前で叫ぶっていう行事があって、まあ大抵が失敗して一人ぐらい成功して半年ぐらいで別れるっていうのを毎年繰り返している、そういう学校です。そろそろ参りましょう、ベシャリの殿堂 XO。
ベシャリの殿堂 XO。
XO。
はい、改めましてこんにちは、声を潰していたのでまだちょっと潰しかけの放送委員会がお届けするショートプログラム、火曜お昼はベシャリの殿堂 XO です。パーソナリティの法学部3年上皇光です。
声ガラガラだけど二日酔いじゃないよ、同じくパーソナリティの工学部2回生松岡優太です。
はい、ということで基本本日はですね、このガラガラの二人で最終回をお届けします、はい、
そうです、最終回です今日。
はい
ね、いやー、棒ダンスじゃないわ、
棒体操ね、
棒体操、
そう、
いやー、やってること刑務所じゃないですかその体育大会、
そう、まあ、棒体操でね、うん、真ん中、両端の2人が棒をこう肩で持って、はい、で真ん中の人が逆上がりするとかいう謎の動きもありました
それも完全に何なんですか、さっきも言ってはったみたいにもう各々やりたいことをやるというか。
いや一応型はあるんですよ。
あ、型はあるんですか。
で、あの2年生は、うん、あの東高体操っていう、これまた上半身で裸で男子全員で踊るんだけど、はいはいはい、これはきっちり揃ってんのよ、うんうん、でも棒体操は一応練習の時は揃えるんだけど、うん、もうさ3年生男子なんて運動会終わる頃にはもう競技もあるし、その前も徹夜とかで準備してさ、うんうん、でしかもまあ言ってしまえば高校3年間の最後の集大成、残すは受験のみみたいな感じだから、ね、うんうん、もう頭回ってないんだよね
なるほど、
そう、はい、まあそういうぐちゃぐちゃの状況でやってるから揃わないの、
はい、うん、完全にもう疲れが招いたハイテンションなわけですね。
そう、曲に型が間に合ってないグループとか多々あるから
見てみたいですね、うん、それ
これ一応 YouTube に上がってるみたいな。
上がってるんですか、まさかの。
だからね、なんだろう、東高体操って言っちゃったからもう俺、はいはいはい、ほぼ学校まで特定されてるんだけどまあ東高ですよ、
はいはいはい、
棒体操と検索していただければ出てきますので、
上半身裸の棒持ったやつらが機械な体操踊ってるわけですね、
うん、そう、その揃ってるやつじゃないよ、うんうん、他の学校ものも上がってるから揃ってるやつのはうちじゃないから揃ってないやつを探してください。
多々ある中でも揃ってないやつを。
そう
はい、
どうでした松岡のところの。
うちはねそんなにでしたね、う
ん、
なんか
そんなにでした。
特に特色があるわけでもなくて、
ほうほうほう、
うん、はっちゃけたものもなかったですね。ただ一人なんか僕の一個上の学年で、あの、うん、リレーしてる時にわざとこけたんですよ、うん、誰かが野球部のやつなんですけど、わざと図でうわ転んでもたって言ったら、入場門からチャリに乗ったそいつの友達が登場して、うん、二人乗りであのリレー走るっていうめちゃくちゃ非難買って、うん、であまりに非常識すぎてもう誰にも受けることなくやチャリ乗ってきたやつだけがめちゃめちゃ楽しそうだったんですけど、結果的にもうすぐこっち怖いって首根っこを掴まれて引っ張られていきましたね、
うん、かわいそうにね、
かわいそうに。
いや対してうちの高校はもう学校行事、
はい、
力入れまくりでしたから、それ以外にもいっぱいあるんですよ。
あ、そうなんですか。
まずね、進学校ですよ、進学校なんだけど、しかも一応ね県トップですよ、公立では、
はいはいはい、
の進学校なんだけど、グループマッチがね、2回あるのよ、うん、年にプラスクラスマッチが1回あるの。だからグループマッチ的なのが年3回あって、で、5月頃にリレーカーニバルっていうリレーばっかりやるのがあって、その次ボートレース大会っていう、
ボートレース大会、
ボートでレースするっていうのがあって
謎すぎるでしょ。
あと文化祭はもちろんあるし、あと予選会って言って、はい、
予選会、
そう、3回生送る会みたいな感じの、まあ、残ってる高校少ないと思うんですけど、
はい、
そこで3年のね学年団の先生、男性全員女装して
わあ、なるほど、
そう、センター試験頑張るぞみたいなね、
女装して、
女装して、
うわ見たくないな
まあめっちゃ面白いから、
あ、そうなんですか。
そう、うん、そんな感じで、まあ、学校行事に力入れまくりでしたね。
なかなかいいですね。やっぱでも、まあ新、まあ、うちもね、まあ、新学校なんですし、うん、文化祭がね結構大規模だったりするので、はあ、
文化祭の方が結構大規模、
文化祭の方が大規模ですね。ほうほうほうほう、それこそなんかプロの人らが、
うん、
講演をするような、
おお、すごいね、
なんていうかな、ホールじゃないけど、うん、借りてそこで劇でやったりとか演奏であったりとかをやるので、ただね模擬店とかは全然ないんですよ。
あ、そうなんや。
お金取るやつができないっていうのがね、うちの謎の校則なので、それこそみんななんか幼稚園じゃないわ、小学校がやるような、うん、クラスの壁にバルーン風船貼ってお化け屋敷みたいな感じで
それちょっと辛いね。
ちょっと辛かったですね。
なんだかんだ言ってやっぱ模擬店を回るのが楽しみじゃないですか。
そうなんですよ。うん、で僕中学の時もそういうのなかったので、やっぱ大学入ってですよ、初めて模擬店がある学園祭になるものは。
そうか。
そうなんですよ。
はあ、でもまあ我々はね、
はい、
そうまあ、ずっとステージやってましたから。
そうなんですよ。
ほぼ模擬店回れてないんですけど。
模擬店全然回れなかったですね。
うん、まあでもなんか模擬店グランプリっていうのがあったらしくて。
ありましたね。
うん、そこであれですよね、なんかシチューブさんが優勝したんですか。
そうです。
そう、僕ちょっと食べてないんですけどね。
うん、
これなんでもシチューを、
うん、
まあ、六甲祭で売るために作られたサークルらしくて。
マジですか。
だからシチューブなんですよね。
あ、もう完全に何かにかかってるとかじゃなくて、そのためだけに。
そうそうそう。まあ、だからもう、錦鯉さんみたいなね、つわものをこう、はいはいはい、まあ、打ち勝って、はい、1位を獲得するという。
まあ、それはそうでしょうね。
食べてみたかったですけどね。
食べてみたかったです。結構並んでたのでね。
さあ、ということで、はい、そろそろ1曲目いきましょうか。
はい、ということで、まあね、僕の違うラジオを聞いてる方はね、僕が何の女優さんを好きだか知ってるか分かっておるであろう。ね、その人がね、まあ、実際にね、映画でね、聞いた曲です。聞いてください。アジアンカンフージェネレーションで、ソラニン。お聞きいただいたのは、アジアンカンフージェネレーションで、ソラニンです。葵ちゃん最高。
ベシャリの殿堂 XO。
XO。
はい、続いてコーナー行きましょう。とにかく言いたい。はい、このコーナーでは思わず言いたくなるような語感のいい言葉を毎週テーマごとにランキング形式で発表するんですが、はい、本日は、うん、無差別級でございます。
無差別級。
はい、ということで、まあ今までのねテーマごとっていうのをはるかに凌駕する、はい、言いたい言葉、
そうですね、
キングの候補たちが集っております。
そうですね。
さあ、それでは順番を決めましょう、は
い、じゃんけんですね。
最初はグー、じゃんけんグー、あいこでチョキ。
勝ちましたので、はい、僕からいきます。
どうぞ。
はい、ではまあ僕の一発目第5位、無差別級っていうか、これ言いたいのが強者5位を集めたんじゃなくて、適当に5つ集めた
んだ。何をしているんだ。
いきます、第5位、はい、これね、あの未確認生物なんですけど、うん、その名もおごぽこ。
松岡っぽいわ。
おごぽこ。
おごぽこね、はい、おごぽこ言いたいね。
すべてあの母音がおで終わるっていう。おごぽこ。
おごぽこ。
はい、ちなみにこれどんな化け物かというと、まあ、うん、でっかい魚ですね、これ。
あ、そうなんだ。
はい、でっかい魚の化け物だったと思います。
へえ、はい、でっかくなさそうだけどね。
そうですね、なんか小物感あふれるね。うん、あのシシャモみたいな大きさのやつ相当しちゃいます
よ。
そう。おごぽこ。
おごぽこ。
おごぽこ。
さあ、第4位行こう。
第4位いきます。第4位はですね、うん、これは皆さん一度は聞いたことがあるし、うん、4度ぐらい言ったことがあるんじゃないかなと思います。うん、必須アミノ酸かな、これ。わかんないですけど。
うん。
ドコサヘキサエン酸。
あー、定番来ましたね。
定番来ました。ドコサヘキサエン酸。うん、これはまあね、アルファベット表記で DHA、うん、まあ、魚類に含まれておりまして、うん、まあ、僕もね、ドコサヘキサエン酸のタブレットを結構ね、毎日のように飲んで、そこからあの摂取してるんですけど、ドコサヘキサエン酸を、
うん。ちゃんと魚食べようね。
やっぱ、あの、一人暮らしだと、うん、魚食べる機会が少なくなるから。
まあまあ、そうだね、う
ん。皆さんもぜひともドコサヘキサエン酸のタブレットを飲んでみてはいかがでしょうか。
はい、宣伝でした。
はい。第3位、三国志。より、
うん、
ね、人物ではないんです、
うん、
人形の名前です。
お、
はい、八門金差の陣。
おお、
漢字もかっこいいんですけど、
とかね、何々の陣がかっこいいから、
そう、なんとかの陣がね、そう、なんとかの陣となんとかの刑がかっこいいんですよ。
かっこいいね。
八景の陣であったりとか、うん、十面埋伏の刑であったりとか。八門金差がね、うん、なんか一見そんなに痛いかってなるんですけど、うん、なんか言ってる途中で何度もリピートしたくなる謎の中毒感があるというか、うん、まあ、これあのね、曹操陣営の、曹仁というね、やつが発動したんですけど、
ね、あ、はいはい、まあ三国志わからない人にとっては意味わからないと思いますけど、まあ、うん、そういう武将がいるんです。
武将がいるんです、うん、でさらにそのね、劉備軍、劉備っていうね、うんうんうん、そのまあ一般的に主人公みたいなね扱いされているやつが新しく招き入れた徐庶という、うん、軍師がいるんですけど、うん、そいつがまあその陣をね打ち破ったという、
ほうほうほう、う
ん、8つの陣があって、あのどっかから入ったら死んで、どっかから入ったらその陣崩せるっていう。
あったね、
はい、
あった、思い出した俺も。
思い出しましたか、
うん、あったあった。
そうです、ジョーコさんも三国志実はね、
そうそうそう、結構あの昔読んでたので、はいはい、ストーリーは大体覚えてるんですけどね、
うんうんうんうん、っていう感じの、結構ねその内容もなかなか癖になるかっこよさがあるので、そうだね、はい、まあ、皆さんもねぜひとも読んでみてください。三国志名作です。 では第2位、
はい、
こちらも中国史より、
うん、
はい、これ五胡十六国時代という、
ま
あ、一番ね、いろんな国が立っては滅んだりしたやべえ時代があるんですけど、
うんうん
うん、その時の夏という、まあ、夏とかで夏という、
はいはいはい、
夏王朝を建国したやつ、その名もかくれんぼつぼつ
好きね、
かくれんぼつぼつ
ほんまそいつ好きね、
本当に好きなんですよ、
ほんま好きね、
この五感もね、うん、かくれんぼつぼつ、かくが威嚇のかくで、れ、うんが連絡帳のれ、
うん、
でぼつぼつがまあ勃発のぼつ
ですね、
が2個を連なってるというね、
うんうんうん、
感じなんですけど、かくれんぼつぼつですよかくれんぼですよ、
もう名付け親のもう顔が見たい
よ、そうなんですよ、もともとの名前さんは流星なので劉備の劉で劉ぼつぼつって言うんですけど、うん、まあ、大人になってからかくれんぼつぼつになったということで、
ほうほうほう、
はい、まあ、その花王朝速攻滅んだんです
まあそんな名前だとね、王様がね、
はい、
うん、
で第1位、
はい、
流行る第1位、これね、僕言いたい言葉って、
うん、
言いたい言葉のバイブル、金色のガッシュというね、
おうおうおう、
漫画があるんですよ、
うん、
その中でもね、まあ、呪文でバトルする漫画なんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ言いたい単語が多くて、馬王ザケルガであったりとかね、
うん、
その中でも頂点に君臨する呪文いきますバルセレオズマールソルドン無数の剣が空中に浮かんできて一斉に相手みじん切りにするっていうね、
あ、それ実際じゃあなんか、
はい、
そういう言葉あんのかね、なんかソルドンとかさ、
ね、まあ、ソードを多分、
うんうんうん、
まんま単語一個一個ローマ字読みしたんじゃないですか、
あ、結構そういうことか、
なんかね規則性があったりするので、
あーはーはー、う
ん、まあ、それを見つけるのもね面白いんですけど、
うん、
金色のガッシュとても熱い漫画なのでぜひとも見てください
以上言いたい的にね、
以上言いたい言葉通り越して宣伝のコーナーでした
はい、
では上皇さんのターンいきましょう、
はい、
はい、
もう完全にねこれ残り時間がないんだけど、
やばいですけど、
延長してやりますよ、
はい、延長戦やりましょう、
はい、
無差別級延長戦、
無差別級延長戦、
はい、
さあ第5位、まあ、これはねなんか五感もまあそうなんだけど、
うん、
これ言ったらめっちゃかっこいいじゃんっていうやつね、
はい、
はい、第5位、私がトルコだ、
私がトルコだ
えってなるじゃんわかる、このえっていうこの
一瞬 なんやねんってなります、
うん、俺は国名だって言ってるこの感じこれね、前外国人編でなんか登場した、
うん、はい、
誰だっけあれ
誰ですか、
ムスタファ・ケマル・アタトゥルク、
ムスタファ・ケマル・アタトゥルク、ね、
トルコ初代大統領、うんうんうん、建国の父ですね、
はい、
この人が、まあ独裁を敷いていた時代に言い放った言葉で、
うん、はいはいはい、
まあ、世界で唯一成功した独裁者と言われてる彼らしい言葉で好きですね、
うん、私がトルコだ、
私がトルコだ、
うん、セリフ
すごい
そんなこと言ってみたい、一回は
言ってみたいよ ねさあ第4位、サー・アレックス・ファーガソンはい、急に人名来ましたけど、
あ、それ1位やわ、
そう、アレックス・ファーガソンだけでも、
はい、
まあ、マンチェスター・ユナイテッドの超絶有名な監督です、
うん、
これだけでも言いたいのに、はい、ナイトの称号をもらったせいでサーがついちゃったでも堂々第4位です、
いや、それでも4位か、
そう、
勝てへんな、
さあ第3位、モホロビチッチ不連続面
モホロビ
モホロビチッチ不連続面、
モホロビチッチ不連続面何ですかそれ、
これ知ってる人いるかな、これね、マントルと、
はい、
地球の近く、
ほうほうほうほう、
これの境界線のことなんですよ、
はあはあはあ、
そうで、モホロビチッチさんが見つけたんでしょうね、
モホロビチッチさんが見つけた、
そうだから地学生が、
うん、
地学やってた人は絶対これ初期微動継続時間とともにめっちゃ言いたかったと思う、
ああなるほど、ね、うん、今このね収録室の外でもですね、なんかすごくうなずいてらっしゃる方がいるんですけど
モホロビチッチ不連続面第3位でした、
はい、
さあ第2位、
はい、
軍部大臣現役武官制
出ました、
はい、ね、鬼の画業連続、
鬼の画業、
うん、濁音の連続ですよ、
はい、
それね、いや、うん、
うん、
まあ日本史やってた人近くより多いと思いますけど、
うん、
これ言いたいよね、
うん、
言いたい、
まあ、僕はね日本史取ってないんですけれども、上皇さんからこの1年間ね、
うん、
エンドレスで聞かされてたせいでも頭の中にもループしちゃってふとした時に、あー疲れたみたいな時に、
うん、
元気、あーもう噛んだ
軍部大臣元気部完成ですね、はい、言いたい、
はい、言いたいですね、
はい、そして栄えある第1位に輝いたのは、これ私がですね、はい、言いたいワードマニアになったきっかけの言葉でもあります
。お、そんなに、
はい、ペルソナノングラータです。
出ました
わかりますかね、この言いたさ、 ペルソナノングラータ。
ペルソナノングラータ、
そうで、これ意味どういう意味かっていうと、ね、好ましからざる人物、
それも言いたい、
そう、
和訳も言いたい、
うん、まあこのね、大使とかが各国の、うん、そのまあ受け入れ国にこのペルソナノングラータを宣言されると、うん、何日以内に出ていかないといけないっていう国際法のワードなんですけど、ほうほうほうほう、これをね国際法の授業で先生が連呼するわけよ、
はい、
これがもう癖になりましたね
授業で植え付けられて、
植え付けられて、
教授もなんか決まったみたいな思ってたん
で、ね、思ってたんですかね。もうその後僕は10日間ぐらい部の人間にこれを布教しまくりましたからはい、ということで、流行る第一ペルソナノングラータでした。
はい、
以上とにかく言いたいのコーナーでした。
はい、それでは聞いてください。ザ・バースデーで I'm Just a Dog。 お聞きいただいたのはザ・バースデーで I'm Just a Dog でした。
ベシャリの殿堂 XO。
XO。
はい、
はい、
早いものでね、
早いもんですね、
ついにこのクソみたいなラジオも最終回のエンディングを迎えてしまいました。
ついぞ30分クオリティのジングルを変えることなく終わる、
うん、ベシャベシャと
ベシャベシャとね、
そうですよ、
皆さんには、
まあ、はい、うん、モフラジっていうのもね、はい、うちの放送委員会は、まあ、配信してるんですが、
はい、
モフラジのパクリではないか、
そうですね、
やれモフラジに敵を向けるなと言われ続け、
はい、言われ続けてますが、
最終回でも名前を出しました。
そうです、
はい、
ただ残念ながら方向性違いすぎて意識してません
はい、
無理です、はい、
はい、ということでね、まあ我々のほぼくだらないトークだけ、くだらないトークと松岡の選曲だけで、
はい、
構成されて、しかもネット版聞いていらっしゃる方は、
そうですね、
選曲さえもないから
分かんない、
本当にクソみたいなトークだけで25分ぐらいね、
はい、
聞いてくださって、ね、ありがとうございます、
うん、本当にありがとうございます。
ということで、
はい、
そろそろお別れのお時間でございます。
はい、
はい、ベシャリの殿堂 XO、 お相手は法学部3回生上皇光と
法学部2回生松岡優太がお送りしました。
さようなら。